そうよ、マルクスは神学を出た人なんですよ。聖書のことをよく勉強して、結局使徒行伝2章書かれていることこそが理想的です。もうちょっとそうよ。けども初代教会の人々は命令されて、あなたの財産捧げようと誰も言わなかったよ。自発的に喜んでしたんです。まあ共産主義の国々を見るとみんな悩んでます。貧乏人そのものです。強制されてるからですね。貧乏人と大金持ちの差は普通の国よりもずっと大きい。まあ初代教会の人々はみんな仲良くエルサレムで集まって、もう喜びでいっぱいでした。けども主はそれは良くない、みんな全世界に行かなければ、やっぱり福音の述べ伝えなければダメと思われたから、けどもいてもなかなかよしやろうと思う人はいないなのではないでしょうか。ですが飢饉が起こり、迫害が起こり、みんな逃げなければならなくなっちゃったんです。まあこれは主のせいだった。結局離れなければ誰も福音を運べない。そしたらみんな逃げなくちゃならなかったけども、それによって、あ、やっぱり他の悩んでる人々も福音の聞くべきですと分かるようになったのです。まあこういうふうに急いで福音の述べ伝えた多くの人々の中の一人ではこのピリポだったのです。彼はイエス様を紹介して、そして多くの人々は導かれたんです。けども彼はある時違った命令を受けました。多くの主によって備えられた魂から離れて、一人の男にイエス様を述べ伝えなさいということだったのです。三七節、そこでピリポが走っていきましたと書かれています。彼は急いだのです。主の霊に導かれ、主の命令に従い、彼はもちろん歩いたんです。新幹線がなかったし、飛行機もなかったし、ちゃんと舗装された道もなかったし、大変だったね。まあ荒野の中で、まあ砂の中で歩くのはあんまり面白くないよ。疲れます。普通よりも3倍4倍疲れます。まあ彼は何キロ歩いたかと言いますと、大体160キロだったんです。どうして歩くようになったか、もちろん初めて分からなかったんです。主は南の方行きなさい、ね、それだけだったのです。そして彼は出かけたんです。何が起こるのか全く分からなかったし、けども彼は従いました。主は何を考えているのでしょうか。もちろん彼は知りませんでした。けども従った方がいい。彼はどうして従うようになったかと言いますと、まず聞く耳を持っていたからです。主よ、私はどうしたらいいなのでしょうか。人間の理性でもって考えると、今このサマリアであんまり多くの人々は聞きたい気持ちを持っているから、やっぱり離れるのはもったいない、残りましょうよと。けども自分でそう思っても主の考えは違ったら、私は御心を知りたい、従いたいと彼は望んだのです。アブラハムについて聖書は次のように言ってます。ヒブル書の中一章の八節ですけれども、彼も主の前に静まり、私はどうしたらいいなのでしょうかと思うようになったのです。このアブラハムとはもちろん主を知らなかったし、偶像礼拝者でした。けどもある時からは変えられたんです。自分の国から出て、親戚友人たちから 離れるようになったのです。まあ使徒行伝の中で栄光の神が彼に現れたと書いてあるんで、それだけです。一文章だけ、栄光の神がアブラハムに現れた。結果として彼は全部捨てて従ったのです。ヒブル書注意書8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時、彼に従え、これに従え、どこに行くのかを知らないで出て行きました。まあ、ピリポも同じような命令を受けたのです。で書けなさいけど、どこに行くべきかと彼は結局分からなかったんです。もちろん少しずつ分かるようになりました。彼は、まあ、突然目の前にそのエチオピアからの馬車を見たのです。その時御霊の命令が来たのです。近寄ってあの馬車と一緒に行きなさい。もう目的地に着いた。そしてピリポは従いました。走ったとあります。ピリポは走りました。まあ我々も急ぐべきなのではないでしょうか。まあ今日は疲れてるから、まあ来週しましょうかと思ってもちょっと問題なのではないでしょうか。まあ急ぐべきです。前に話したことがありますけども、ドイツ、まあ北ドイツなんですね、ベイテールという割合に大きな町があります。まあ昔はもう一軒もなかったんです。まあどこでもそうでしょうけど、まあある、まあ、牧師はいろいろな、まあ、親を持っていない子供たちと知るようになり、まあ責任を感じて、まあ自分のいわゆる教会の仕事を辞めて、まあこっちの作ったんです。まあそれはいろんなところで知らされるようになり、もうあちこちからそういう、まあ、悩んでる子供が来るようになり、まあ何年経ったかわからないけども、やっぱり子供だんだん大きくなり、やっぱり社会人にならなくちゃいけないし、けど働き場を作らなければダメですし、いろんな工場を作ったりしてね、結局大きな町、村じゃなくて大きな町になっちゃったんです。そして、まあ、彼の、まあ、考えていたのは次のようなことです。彼は叫んだのです。ぐずぐずしないでさもないと周りの人々死んでしまう。結局急がないと主は持ち上がれないという意味だったのです。まあピリポは走っていたのです。急いだのです。一体どうしてなのでしょうか。もちろん金メダルを得るためじゃない、人に褒めてもらいたい、そういう気持ちもなかったのです。主は行けと言ったから、だから私は急ぎます。どうしてかなぜかと、ピンとこなくてもわからなくても関係ない。主の命令を受けたピリポは走れました。どうしてだろうかと言いますと、彼は主の命令を果たす覚悟だったからです。26節27節を見るとわかります。まあ主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行きなさい。そこで彼は立って出かけた。疑問せずたまらないで、もうちょっと考えさせてくださいと思わないで立って出かけた。29節30節でも同じように、まあ躊躇に従おう、彼の覚悟を見ることができるのです。 御霊がフィリポに近寄ってあの場所と一緒に行きなさいと言われた。そこでフィリポが走ったと書かれています。ぐずぐずためらったり尋ねたりすることをしないで彼は従った。急ぐようになったのです。すぐ直ちに従おう。これこそが彼の祝福された秘訣でした。彼はすぐ従ったから用いられたのです。まあ、主がサマリアに送る祝福された仕事から離れるようにと彼に命令した時、彼はどうなるのかと分からずに従ったのです。そして今やアラノの中で同じことが起こったんです。すなわち彼は従いました。詩篇の作者であるダビデも同じ心構えだったのです。まあ、一番長い詩篇は119編なんです。その中で、まあ、一節あります。もし夜あまり寝られなければこの119編を読めば必ず途中で寝ちゃうと思う。大体同じこと書いてるんですね。御言葉はいい、御言葉はいい、御言葉はいい、そこばっかりですよ。まあ119編の32節、私はあなたの仰せの道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。ダビデもやっぱり主に従いたい。そうしないと損します。喜びがなくなる、用いられなくなると彼は分かったのです。まあ、ピリポの内心の態度もそういうものでした。すなわち私は主のために生きたい、無条件に主に従いたい。ダビデの召使いたちはある時次のように証ししました。私たちあなたの家来どもは王様の選ばれるままにいたします。まあ、ピリポの態度もそういうものだったのです。まあ、そういう人々は今日も要求され探し求められているのではないでしょうか。すなわち主がお持ちになることのできる人々が必要です。